人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのも見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちには留まらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の祝いを120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や飼う者、空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかかっていた。それではたった一人でも題して、メッセージを中島氏から取り付いていただきます。
おはようございます。先ほどの賛美も大変感謝しています。またよろしくお願いしたいと思います。以前天地創造という映画がありましたけれど、ご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですね。で、監督はですね、ジョン・ヒューストンという人でした。で、この人は役者でもありまして、この天地創造の中に役者として登場しているんですね。その役柄がノアという人物なんですね。年を低くしながら神の御声を聞く姿が大変印象的でありました。で、彼はですね、その映画を作った後、こういうように語ってるんですね。人類の罪の増大の中で、神の救いの介入を経験した最初の人物がノアである。それを演じたかった。こういうんですね。ノアの洪水、三笠の宮という皇族がいらっしゃいますけれども、この三笠の宮さんもまた、歴史学者で考古学の、まあ、大家でもあったんですけれども、ノアの洪水の世界をあらゆるところをこう地上調査を しまして、ノアの洪水の事実というものをあずそうずっと取っていくとですね、共通の世界の霊探知というかそういうものが出てくるんですね。で、一冊の本を、分厚い本ですけれども、書いていらっしゃいます。まあ、そういった大変な出来事がノアの時代に起こったわけですね。一体その時代はどんな時代であったのか、また神の御心はどういうところにあるのかということをこの箇所を通してお語りしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。天の父なる神様、麗しい天気の中で日曜日健康も支えられて共に集まることができて心から感謝します。それぞれ体調の悪い方々もいらっしゃる中に、主の礼拝をするためにそれぞれ集っていらっしゃいます。神様が豊かに祝福を持って臨んでくださり、またあなたの御心をこの御言葉の声を通してお知りになることができますように、どうぞ導いてください。またこのことを通してあなたご自身に会うところの御心に立つ幸いを深く知って、いよいよ信仰生活に励んでいかれることができますように、語りますしもべを、またお気になる方々お一人お一人に豊かに導きを賜りますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは一体ノアの時代はどんな時代であったのかということから始めたいと思うんですけれども、2節をご覧いただけますか。神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたと。神の子らと出てきますが、これは天使のことを言うんではなくて、ずっと創世記を見てきて分かりますように、アダムとエバがカインとアベルを失いました。そして 後に与えられたセツという子供がいます。そしてそのセツの子孫が、まあ、前々回でしたか、学びましたように、主の御名によって祈ることを始めたという、いわばセツの家系は、敬虔な家系なんですね。その敬虔な家系のことを神の子らと呼んでいます。人の娘たちというのは、あのカインの末裔なんです。自らの力を誇り、文明を花開かせ、そしてまた快楽に走りというような、まさに神なき人たち。これが人の娘たちと言われるカイン系の子孫なんですね。で、ここを読むと、神の子らは、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで、自分たちの妻とした。これは女性の美しさというものを描いているというのではなくて、いわゆる肉欲的な選び方をし始めたということなんですね。いわば、わかりやすい言葉で言えば、セックスの対象として女を選ぶ。そういうものとして選び始めたと、こういうことなんです。まあ、女性の美しさ、さまざまな例えがあると思いますけれども、妖艶な姿に男がその姿にますますのめり込んでいく、そしてまたそういう選び方をしていく。女も女で、後でネフィリムタンという4節に出てきますが、これ巨人と訳しています。まあ、今の言葉で言えば、筋肉ムキムキマンというような感じですね。たくましいわけです。ですから女も女で男性を選ぶのに、うちの主人と違って、あの彼見て、腹筋見た？6つも筋肉がバチッと決まってるわよ。いや、やつよみたいな、そんな感じの選び方なんですよ。以前、教会学校で子供たちに質問したことがあるんですね。私がまだやっていた時代に。みんなは、顔のいい人になりたいか、頭がいい人になりたいか、心がいい人になりたいか、この三つのうちの選択、誰を、どういう人を選ぶってこう聞いたらですね。まあ、ほとんどの子供たちが、心の良い人を選ぶって言ったんですね。おー、すごいなと思ったんですけど。人間というのはもちろん顔、形、頭、そういうことを当然問題にすると思います。しかしやっぱり人間が人間たらしめるものは心ですよね。心の美しい、心の良い、こういうことに惹かれていくというのではなくて、もう見かけ、外見、それしか目が入らない。これが始まったんですね。しかも、五節を見ますと、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。悪が増大する、そして思うところがですね、皆いつも悪いことだけに傾くっていうんですね。まあ何でも人間良くなっていくのには随分努力もいるし力もいりますね。しかし悪くなろうと思えば一瞬のうちになってしまう。成績でも何でもそうでしょう。石原さんがおいでになりました。後で礼拝の説教なんかちょっと触れたいと思うんですけども、今主語にもちょっと書いてあるんですけど、まあそれは今脱線です。いじめ、暴力、殺人、憎しみ、不正、嘘、欺き、こういったものがどんどんどんどん増大していく世界だったんですね。しかも考えるところがいつも皆悪いことだけに傾いていく世界。このノアの時代、アダムから言うと直接言うと10代なんですね。10代にして早くも人間の堕落というものが極まっていくわけです。こういうことを考えますと、 私たち自身の姿というものを時々ハッと気づかされることも思うわけですね。もちろん神様は何とか道を講じようという思いを持っていらっしゃったと思います。しかし死の疫病が体を、あるいはその村の社会を全体にどんどんどんどん蔓延して、もうこれは滅ぼすしかない、断絶しかないというような決定を下さなければならない時があると思います。神様は人間のどうしようもない姿に対して裁きをつけようということをされたというのがノアの時代の背景であったんですね。神様がこの3節でこうおっしゃいました。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神様の裁き、人間の弱さ、罪、愚かさ、こういうものがもう如実に現れていく時代、これがノアの時代だったんです。そして神様は6節で、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。この痛めるという言葉はですね、創世記の3章に出てくるエヴァがお産の時に海の苦しみという言葉が出てきますけど、これと同じ言葉なんです。出産の苦しみを経験しているご婦人方はそのことがお分かりになると思いますが、そのような痛みというものを神ご自身が人間の堕落に対して深く嘆かれていらっしゃるということなんですね。まあ、こういうことを聞くとですね、そんなことだったら初めから人間作らなければいいじゃないかと、あるいはノアの洪水までしてですね、裁きをつけるっていうのはひどすぎるじゃないかということをおっしゃることもあるかもしれませんね。やれ不当だ、それでも神か、こんな言葉が出てこない人も限らないわけですね。しかし人間、都合が悪くなるとひどいとこう言うんですけれども、よくぞ産んでくださいましたという言葉はまずないでしょう。どうですかね。我々も悪いことが起こるとすぐに文句を言い出しますけれども、普段良きこと、あるいは淡々と生活できているところ、よくぞ私がこのようにして守られておりますって言って、感謝を感謝を感謝をと言って出てくることはまず少ないと思うんですよね。しかし私は思うんですけれども、神様はやむにやまれぬ思いの中で裁きをおつけになります。しかし神ご自身に文句を言う前に、神ご自身が人類を救うために御子イエス・キリストを下して、あの十字架の裁きを自ら引き受けるような道を成してくださったんですね。そのことを私たちはこの裁きの現実からやはり思う必要があります。それともう一つは、まあ、神様がこうした裁きをおつけになるこのこと自体、例えば植物は大地の中に埋没してしまう、生き物もまた埋没して堆積をどんどんどんどんしていくという、そういう洪水の裁きが起こっていくわけですけれども、私小学生の時に石炭とか石油がどうして作られたかということを学校の先生は教えてもらった。石炭は植物がどんどんどんどん堆積していって地中に埋もれていった、その中から石炭が発生していったんだということを教えて、へえ、そんなものかと思いました。石油はと聞くと、石油は動物や生き物たちがどんどんどんどん滅んだ後、地面にそこに堆積をしていく、そういうことの中で凝縮されて石油が発生したんだということでした。クリスチャンでもなかった私は、あ、そういうものかと思っておりましたが、やがてクリスチャンになってノアの洪水のことを読むようになりました。すると、神様は裁きだけをおつけになっていらっしゃったのではなかったということを改めて思うんですね。今の人類で、まあ石炭、あるいは、むしろ石油というべきかもわかりませんが、石油というもののどれほどの恩恵をこもっているかということをやはり思うとですね、 私たち神様の大きな深いご計画と愛の計画というものをやはり思わずにおれないんですね。裁きの中にも人類を憐れみ、人類に生きていく必要な力、エネルギー、こういうものを神はちゃんとお与えになっていらっしゃるということを改めて思うわけです。そういう人間のどうしようもない裁きの中で、一人だけ神様が人類を全くそこで抹殺するということをストップをかけられた人物がいました。それがノアです。八節を読みますと、しかしノアは主の心にかなっていたとあります。ノアだけが神の前にふさわしい神の御心を行う人物として、そしてたった一人のノアのゆえに、人類を完全に滅ぼし尽くすことを神様はとどめて、やがてノアから子孫を作り、また人類を発生することを神様のこう計画の中で導かれたんですね。よくぞノアがいてくれたとやはり思うんですね。人類が抹殺されても仕方がないようなこのノアの時代の中で、ノアはよくも悪に負けないで、また流されやすいこういう罪の影響の中でノアがいてくれたとやはり思わざるを得ませんね。そう思いますと、私たちはもう一度、たった一人のノアのゆえに神が人類全体を憐れんでくださるということはやはり思うんです。また同時に、私たちの救いの計画ということを思うときに、たった一人のクリスチャンの祈り、クリスチャンの信仰、こういうことを神は読みして、大きな帰りも与えてくださるということを思います。先ほど、石原さんがおいでになりましたけれども、週報にも書きましたように、先週の水曜日にですね、石原さんとお話をいたしまして、信仰の告白に至り、そしてまた洗礼という大きな恵みを体験なさったんですね。少しそのお話をいたしますけれども、白田家というか、家族の中で一番最初に救われたのは白田ひろ子姉妹。イエス様を救い主として信じられてから、家族の救いを当然願われるようになられましたけれども、その救いというものがなかなか実現するものではなかったんです。それでも信仰に励みながら神の前に祈り、賛美を捧げ続けておいでになったんですね。やがて陽平君が救いに預かり、そしてまた今石原よし子さんが救いに預かる、もう今からそうですね、15年近くなるでしょうかね。15年ほど前にご主人がいらっしゃった石原さんのご主人とともに、私は仙北の泉ヶ丘の近くのマンションにお住まいでありましたけれども、そのところに行きまして毎週聖書の話をしていましたけれども、その時にはどちらかというと、あまり深い関心というまでには至らない、そんな中で、学びが、途中で終わっていったというそんな感じでした。そして石原さんはそんな中でやがて、心の向きが少し変わっていくようになりました。塩田姉妹が聖書の話をしたりすると、もう聞かさんといてというような感じで手を耳に当てて、そういうような状態であった。そんな中にありましても、白田姉妹が一生懸命お祈りを続けていらっしゃいました。もうお母さんが救いに預かるということを、希望をなくすような、そういう時も終わりだったんですね。ところが、先々週の金曜日婦人集会の時に、私は、塩田さんがお母さんから言われた言葉をまたある教会の方からお聞きしたんですね。間接的に聞いたんです。それはどんなことかというと、石原さんが娘さんのひろこさんに向かって、私はなあ、あんたと一緒のところに行きたいんやとこう言ったというんですね。で、塩田さんは最初その意味がよく分からずに、老人ホームに入られた矢先でもありまして、やっぱり家に帰ってきて一緒に住みたいということかなと内心思われたそうです。そこで、どういうこと？と小岩に聞かれたんですね。 その時に石原さんがですね、指を天に差してここに来たんや、あんたと一緒にここに来たんやとこう言ったんです。つまり天国に行きたいんだ。石原さんは何ヶ月かかけて聖書の話をずっと聞いて、それからまあ途中中終わっていたんです。頓挫したような状態でした。しかしここに行きたいんやということは、その学びや塩田さんの証というものが心の中には深く入っていった、ということが分かりました。それで塩田さんに即私は金曜日電話いたしました。こんなことを聞きましたけれども、そうなんですかと、するとそうなんです。そしたら来週、まあ外泊が水木とあるそうです。で、まあ、この前の水曜日だったんですけれども、お母さんをお連れいただけませんかと。水曜日のオープンチャーチ巻き場をしていますから、皆さんもいらっしゃるし、ちょっとおいでになれませんかと、行きました。そしたら母を連れて行きますということでした。それで11時ということで約束いたしまして、お待ちしてました。車椅子に乗っていらっしゃいましたけれども、教会に入るまでにっこり笑われて手を振ってくださいました。そして、まあ、牧場の部屋で、向こうののぞみの方ではフラダンスが踊られておりましたけれども、部屋を開けていただいて、温かい部屋で城田さんと石原さんと後藤先生と、そして私とその中でお話をいたしました。で、私は担当職人に聞きました。石原さん、ひろこさんから、私もあんたと一緒のところに行きたいんや、天国へ行きたいんやと言われたそうですけれども、それは本当ですかと聞きました。そしたら、はいとこう大きな声でおっしゃいました。先ほど大きな声聞こえましたけれども、あのような声で言われました。そうですか、嬉しいですね、そんなことを思ってくださるとは。そして、それでしたら、天国へ一緒に行くことができるために、二つのことがどうしても必要です。と言いました。はい。まず一つは、まあ、少し仏教の方にも傾倒していらっしゃったことがありましたので、長らくそういうことがあったことも私も聞いておりましたので、こう言いました。石原さん、作り主である神様に長い間背を向けておられたことをお詫びしましょう。これが一つです。もう一つは、そのために身代わりにイエス様が石原さんの罪を全部引き受けて裁きを受けてくださって、そして信じる者に罪の許しと永遠の命をくださる、そのイエス様を信じましょう。どうですか。はい、信じます、こうおっしゃったんです。もう若い者顔負けのような大きな声でした。それでその牧場の部屋の出口というか玄関口の方で、5人ぐらいの方々がその声が聞こえていたと思います。そしてじゃあお祈りをしましょう、こちらに言いました。そして天の地なる神様と祈りますと、石原さんも天の地なる神様とこう祈りが続けられました。そして祈りはイエス様を信じますという祈りを終えて、アーメン、本当に喜びを持って祈りを終えられたんですね。もう石原さん大丈夫ですよ。もう石原さんはひろこさんと一緒に必ずいつか天国行けますよ、そういう天国切符をもらいましたね、こう言ったんですね。本当に嬉しそうです。ありがとうございます、ありがとうございます。もうここまで来たらですね、お年でもあるし、私はできたらもう早い方がいいと思いまして、後藤先生に頼みまして、洗礼の道具を持ってきてほしいと、こう頼みました。そして、事務室から洗礼の道具を持ってきていただきまして、水を汲み、そして洗礼式を行うこと。その時には、皆さんにも入っていただきました。そして、慈しみ深きを歌い、そして、あなたはイエス・キリストを救い主と信じますか？はい、信じます。で、父と子と聖霊との名によって、この前、佐賀田さんに、適齢の洗礼式をやりましたけれども、それと同じようにして洗礼式を授ける。それはもう本当に喜びと感謝でいっ 敗のような時でしたね。出席者はそれを証しすることができないと思います。そして私は聞きたかった。それは石原さん、まあ住んでから聞くのもなんですけれども、どうして天国へ一緒に行きたいとこう思われたんですかと聞いたんですね。そしたら石原さんはこう言われました。ひろこがクリスチャンになってから私をよう大事にしてくれますね。それでまあひろこが喜んでくれるのは何かなと思ったら同じ信仰息子である、これが、まあ、動機です、それが私のきっかけですとこうおっしゃった。皆さん聞かれました。大事にしてくれるということが大きな力ですって。でそれを聞いていたひろこさんはですね、ハンカチを出して涙流したんですね。こんな嬉しいこと聞くとは思わなかった。そりゃそうでしょうね。白田さんは老人ホームにお母さんを入居することについても随分悩まれました。また自分も長女としてお母さんの世話が十分できていないというような思いもどっかでは持っていらっしゃったんです。しかしお母さんから大事にしてくれますねんという言葉はもうご褒美と思いますね。プレゼントだと思うんですよ。そしてたった一人です。この白竹の中で祈り始めたことが陽平君にもいたり、ついにお母さんにもいたり、やがてまた誰かに行くでしょう。そういう一人の祈りというか、一人の祈りを神様はしっかり覚えていてくださる。全人類の中で確かに裁きを受けなければもうバイキンが蔓延するような、そういうもう人間になり果ててしまっている状態、これは滅ぼさねばならないのかわからない。しかしやがてノアという人物を通して神様の大いなる救いの計画を成してくださったように、たった一人の祈り、たった一人の信仰、これがまた大いなるご計画を実現してくださる御業であるということをやはり思うんですね。ですから私もクリスチャンの中でたった一人のクリスチャンから始まりました。この中にはたった一人でクリスチャンとして始まったという人もいるでしょう。あるいはあなたが、いや実は私がもう何人目かのクリスチャンなんですという人もいるかもわからない。しかしそれは覚えなければならないと思うんです。あなたの救いのために、あなたの家族の誰かが一人が始めたんです。そしてその祈りというものがあなたが救われる大きなきっかけになっていったんです。そういう感謝や恵みを思うときに、また私を通してあなた自身が作っているところの家族や友人やということのためのあなたはその一人であるわけです。そういう使命を思うときに、この一人ということの大きさは私たちが考える以上のはるかに大きな意味を持っているということを思わずにおれないんですね。置かれているところの持ち場、立場であなたの一人の祈りが大いなる御業を成していくんだということを覚えておきたいと思うんですね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、ノアの洪水の6章に差し掛かりました。そのノアの洪水前夜というようなところのお話でございます。人間がどれほど神の御心を踏み外して悪に悪に、また罪を罪に重ねていくような、悪いことにいつも傾いていくような、そのような時代であったことを思わされ心痛みます。またそれは神ご自身が自らのことのように引き受けていらっしゃる姿を思わされます。天のお父様、そのようなことを思いますときに、もう一度私どもこのノアという人物がその悪の中で神の前に細々であったかもわかりません。しかし祈りを捧げ、救いを求めて、本当に忠実な祈り手として働きを全うしていったことを思いますときに、今も変わらずあなたは一人の人の祈りを通して御業を成してくださる御業を思います。どうぞお一人お一人が一層この祈りを深く覚えて、取りなし手としての使命を全うしていくことができますように、主が帰ってくださるように心から祈ります。まだ救いに預かっていない方々が多くいらっしゃることをそれぞれの家族の中にも思いますが、どうぞ今日集っていらっしゃる方々のその祈りに応えて御業を進めてくださいますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。